マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いくださいね。昨年がコンプレッサーさん芸歴15周年ということで、大きなイベントをねさせていただきました。立川志の輔ショーにもお越しいただきまして、ライブ昼公演夜公演楽しかったけど、もう過去の話なんですね。ずっとね、あの日までにこれ頑張ろう、なんとかしなきゃってこう一生懸命その目標に向かって走っていって、その日が終わったらどんどん過去になっていくっていうね、早いもんですよね。そして今年、私生まれて50歳になる、50周年でございまして、人生50周年なんかやりたいなということを昨年もこの番組でいろいろお話しさせていただいてたんですけども、なんかね思ったんですよ。あ、これだ、自分が一番やりたいことをやってみようということなんです。というのはね、マジシャンとしての芸歴15周年でマジックショーだと。でも今回は俺50歳で50周年イベントだぜ、だからコンプレッサーにこだわる必要ないなという感覚もあって、だからねこれだなと思ったんですよ。じゃあどれって感じですよね。何かというと、私生まれ変わったら落語家になりたいなっていうのをずっと言ってたんですよ。この番組でも言ったと思うんですけども、思い切って落語に挑戦してみようかなと思って、ただやっぱりね、あのプロの皆さんがたくさんいらっしゃる中で落語をやりますっていうのもちょっとなんかあれですから、落語のようなものに挑戦しようかなっていうことを決めました。で、具体的には寄席、一人寄席みたいな感覚、まあ、一人というとね、またちょっと語弊があって、もちろん以前ねこの番組にも出てくれた私のアシスタントをやっている、人生の、まあ、親友ですよ、幼馴染のともやんと二人で、まあ、彼もね幼馴染で同級生だから一緒に今年50周年なわけで、二人で寄席をやっちゃおうみたいなことを決めたんです。どういうことかというと、二人でもちろんマジックもやる、落語もやる、漫才もやる、そんなライブ、これなかなか面白いんじゃないかなと思って、でね、落語今までねいろんな方々の落語聞いてはいましたけども、実際ねじゃあやってみようかってことで改めて、調べてみたり聞いてみると、やっぱすごいっすね名人の落語。いきなり名人の落語を見てそれやろうと思ったってさ、できるわけないのは分かってるんですけども、やっぱね、実際にその自分でやろうと思って見た時のその見え方ってね、ただ聞いてる時とやっぱ違うんですね。例えば落語の場合、登場してきて座る時に、扇子ってどうしてたっけとかね、座る時ってなんか必要な仕草があったっけとか、それから座って、お辞儀ってどれぐらいの角度でしてたかなとかね、あとはあれですよ、その喋り始めて、枕があって、枕というのはね本ネタに入る前のフリートークの部分ですけども、まあそこは自由に喋ったとして、ネタに入ってその例えば与太郎さんが出てきたりご隠居さんが出てきたりした中で、右向いたり左向いたりしながら喋るわけですよ。その右左どういうルールで向いてんだろうっていうのも分かんないなと思って、ただ右左向いてるわけじゃないんですもんね。で、まあ、聞いてみたら、あの舞台にはね上手下手というのがあって、まあ皆さんからステージを見た時にいわゆる右側が上手で、左側が下手なんですよね。そうすると目上の人がいるのは上手だから、その上の方を向いて目上の人に喋る、そして目下の人に喋る時はその下手の方を向いて喋るっていう、こういうまあ一つのルールがあるんですよみたいなことを知ったりとかね。いやー、なかなかこれやるぞと決めたけども、本当にやれるのかなっていう気持ちにもなってきてますね。いやー、これでもね、いつかやりたいと思ってんだったらもうやるぞと決めて、日も決めて、そこまでにそんなできる自分に持っていくっていうのがやっぱ大事だなという感覚もありますからね。こういうのはね締め切り決めないとできないですもんね。そうなんですよ。それで言うと思い出すもんな、あのマジシャンになったばっかりの頃ね、 なかなか大きなお仕事をいただいて、今まで聞いたことない、受け取ったことないぐらいのギャラを提示されて、そしてこんな風にしてくださいっていうものをご提示いただいたんですよ。で、完全にその時の自分にはできないレベルのお仕事だったんですけども、やっぱりね、プロとしてやっていく以上やれなきゃいけない、これはやっぱり受けなきゃいけないんだって、断るのは楽だったと思うんですけども、断るわけにはいかないということでお受けして、そしてその日までにもうその当日受け取れるギャラ以上の投資をして、道具も買って、そしてイリュージョンもたくさん持って、そして当日挑んでなんとか終えたという経験があって、これもね、正直やっぱり、いやちょっとそれ無理ですよって断ってたら、その今の自分になってないなって思うエピソードの一つだと思うんですよね。あの時大きな、まあその時のギャラとしては大きいですけど、それ以上の投資をすることでたくさんの道具、大きな道具を得て、そしてトムヤンと一緒に作り込んで当日に挑んで、その後のショーが全部大きく変わったっていう経験があって、これってやっぱ大事だと思うんですよね。だからね、今できなくってもその日までに何とかしてやるっていう、この目標を持ってやるっていうのは絶対大事というかね、なんか自分が変わるきっかけになるっていうことを経験上ちょっと知っちゃってるところもありますんで、今年は50周年のオレフェスということで、トムヤンと2人で寄せ、これに挑戦していきたいなというふうに思います。どうなるんでしょうかね。ちなみにね、落語の方はね、私もうやりたいなと思ってるお話がありましてね、今これここで言ってもいいのかな、これは変わる可能性もあるけど、前からちょっと温めてたのがあって、道具屋っていう古典のお話があるんですけども、これにね、あのマジックの道具屋っていうのでやってみたいなと。だから古典だけじゃなくて、そこにマジシャンならではの視点でマジック道具がこう出てくるようなお話に少しアレンジしてやりたいなというふうに思っております。今ね、開催の方は日時はねはっきり決まっておりませんが、トモヤンと話をしている中ではね、夏頃かねっていうところまでは今、決まってきておりますので、ぜひ続報を気になるという方はお待ちいただければというふうに思います。さてさて、話は全然変わりますけどね、今年50周年で、50周年というか50歳で、こんなに長く生きてきたのに知らなかった、こんな便利なものがあったのかというものに最近出会いまして、皆さんご存知だと思うんですけど、私だけだと思うんですよ、きっと知らなかったの。何かというと、水切りボール、お米の水切りボール、これね、私ほんと衝撃で、これもしかしたら一般常識なんでしょうか。私ね、ご飯を炊くときに普通に炊飯器にそのまま米入れて、水溶いてこう研ぎ汁を手でこう米が落ちないように支えながら流してやってたんですよ、米を研ぐ、米を炊く作業をね。これをずっと約50年間、まあ0歳からやったわけじゃないですけどね、やり続けてきてたんですけども、この間ふと米を炊こうと思ったら、妻からこんなん買ってきてよって言われて渡されたのがそれなんですよ。トレーダーさんはもちろんご存知ですよね。私知らなかったんですよ。その米が落ちないようなぐらいの程度の穴が下に開いてて、そしてそのなんていうか、研ぎ汁を流す時もいい感じにその隅の方にくぼみがあって、そのくぼみにもこの切れ目があって、米は流れず水だけが効率よく流れていく、こんなすごいものがあったんだっていう衝撃ね。いやー、びっくりしました。もっと世の中にね、便利なものっていうのはいっぱいあるんだろうなと思いますけどもね。それでいくとね、もう一つこれ今年買ってよかったなと思うもの、これぜひ紹介したいなと思うんですけど、これも皆さんもご存知なんでしょうかね。バッグハンガー、テーブルフックっていうものなんですけども、この間ね、とある会合に行きましたらね、大きな輪っか、そうね、7、8センチぐらいの鉄の輪っかを持ってる人がいて、マジック道具に見えるようなものですよ、リンキングリングっていう道具、ちょうどそれぐらいのものなんですけども、この輪っかをね、半分にパカッと広げて、で、そのまま机にクッと机の角に引っ掛けて、その下にカバンを引っ掛けられたんですよ。 うわこれ便利やと思って、でネットで調べたらバッグハンガーテーブルフックっていうのがいっぱい出てきまして、でね私はその輪っかじゃないやつ買ってみたんですよ。 USB メモリみたいな形のものでパタッパタッとこう開いてテーブルに引っ掛けてカバンなんかをこうかけることができるというもの。これほんと便利だから知らない方がいたらぜひおすすめしたいなと思うアイテムでございます。特にこの季節ね、ちょっとお食事なんかしに行ってもね床が濡れてたりするじゃないですか。かといってカバンをね隣の椅子に置くのも気が引けるなという時に、ふっとこのフックをねカバンから取り出して机に引っ掛け、そしてカバンをかけるだけでカバンも濡れることなくそこに置いとけますしね、非常に便利なアイテムでございます。こんなね、今まで知らなかったのは私だけかもしれませんけど、いやそんなことない、誰も気づかなかったアイテムっていうのがねもしかしたらまだあるのかもしれませんからね、そういうのをひらめいて製品化できたら一攫千金なんでしょうけどね、なかなかねそういったものっていうのはひらめかないですけども、でもね自分の生活を便利にしてくれるアイテムというのは間違いなくいっぱいあるはずですからね、そういったものをぜひ取り入れながら、快適に過ごしていきたいな、この冬もね乗り越えていきたいというふうに思うわけでございます。この辺で CM です。
マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。
はい、エンディングのお時間です。ということでね、まあいろんな思いを感じながら日々お過ごしの皆さんだと思いますけどもね、ぜひ楽しい気持ちになりたいな、なんかこうモヤモヤしてるぜっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ私いろんなとこでマジックショーやってますんでね、お越しいただければと思います。一生懸命楽しんでいただけるようにね、頑張りますからね、ぜひお越しください。私のイベントの詳細、マジシャンコンプレッサーで検索していただければホームページ出てきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。ということで今週はこの辺で、お相手はマジシャンのコンプレッサーでした。また来週。